堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。今月は2022年3月に放送したスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命を一部再構成の上お送りしています。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3週目の今日はスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命大長編その1と題してお送りします。
アルファオリゴ糖って言いますのは環状オリゴ糖の一つでして、環状オリゴ糖っていうのはブドウ糖がいくつか重なって輪になっているもの、ブドウ糖の数が6個のものをアルファオリゴ糖って言いまして、今回はアルファオリゴ糖そのものがスーパー食物繊維として大腸でどのような効果を持つかっていう話なんですけども、最も重要なところっていうのは、通常の食物繊維っていうのはいろんな物質の混合物ですけども、アルファオリゴ糖は単一物質ですから、消化酵素によって全く消化されないわけですから、無消化性の物質であるということが一つ大きなこと。そして今日の話は大腸で起こることですから、大腸に行ったら腸内細菌に出会って、その腸内細菌で分解されるかどうか、発酵っていう言い方をしますけども、 100% 完全に発酵されるっていうのはやっぱり単一物質だからで、アルファオリゴ糖だけ、つまり 100% 小腸では分解されず、 100% 大腸では分解されるっていうのが特徴的なところなわけです。
アルファオリゴ糖、これは6つのブドウ糖が輪っかになっていて、はい、真ん中が水を弾く油に親和性がある、はい、そしてこの性質は小腸ではアミラーゼによる消化とかそういうものを受けない、はい、無消化性、
はい、
そして大腸に行って大腸の腸内細菌によって一つ一つにちょん切られてしまうという、はい、消化されてくるというそういう特徴を持っている。
そうですね、腸内細菌によって短鎖脂肪酸、短い鎖の脂肪酸に変換され、きれいに腸内細菌の餌になると、完全に分解されるということを示しているわけなんです。それで今日は大腸編を2つに分けまして、はい、1つ目の大腸編といたしまして、この短鎖脂肪酸が増えるから、どのような効果効能があるのかっていう話をさせていただきたいと思っているんです。
この短鎖脂肪酸ができることによって、どのような作用を私たちは期待できるかということですね。
はい。はいはい、で、まずは、腸管バリア機能を増強する作用。腸管バリア機能っていうのは、病原菌や有害物質を体の中に取り込まないために、免疫力を向上するための腸管の機能なんですけども、これを高めるために、自分たちの体で生産されているものっていうのは、ネバネバとした物質ですけど、ムチンというものを出してるんですね。これは物理的に有害物質が入るのを止めているわけですけども、もう一つは生物学的バリア機能って言うんですけども、IgA、免疫グロブリン A 抗体で菌とかウイルスとか有害物質を排除するという作用があるんですけども、IgA 抗体がいかに出るかっていうのを確認しましたところ、何も食物繊維を取ってない場合に比べて、アルファオリゴ糖を取ると、非常にムチンの量が増えると。物理的バリア機能は非常に高まるということが分かったっていうのがこれ一つ目。そして もう一つの生物学的バリア機能としては IgA なんですけども、こちらは増えるということで、IgA、ムチンに両方効くっていうものがアルファオリゴ糖であるということがまず分かりました。
私たちの消化管っていうのは、ぬるぬるぬめぬめで守られている。
はい。
そういう物理的なものと、はい、それから生物学的なバリアということで、IgA 抗体という二つでバリア機能の増強という作用があるということなんですね。はい、これがまず一つ目の作用ですね。
はい。二つ目は、抗アレルギー作用っていうのがありまして、アルファオリゴ糖がアレルギー疾患に対して有効、アトピーに有効であったり、喘息に有効であったり、花粉症に有効であったりっていうのが知られてるんですけども、その理由っていうのがはっきりとしてなくて、一つには分かってきたのは、先ほど申しました腸管バリア機能を高める作用があるから、結局アレルギー物質であるアレルゲンが体の中に入らないっていうのが一つあるんですけども、もう一つ重要な理由が、それは何かっていうと短鎖脂肪酸なんですね。短鎖脂肪酸には酢酸とかプロピオン酸とか酪酸とかいろんな種類があるんですけども、その中で酪酸っていうものがアレルギー疾患の改善に効くんだということが最近になって知られています。
では3つ目はいかがでしょうか。
はい、3つ目は便秘改善作用ですね。便秘の人っていうのはですね、酪酸産生量が少ないんですよ。腸の中で酪酸が作られてないっていうのが原因になっているんですね。短鎖脂肪酸は腸の蠕動運動を促進する働きを持っているわけです。乳糖、果糖、オリゴ糖に比べてアルファオリゴ糖の方が短鎖脂肪酸の産生量は多いということを確認しています。そのことによって、アルファオリゴ糖群では、排便の排泄量とか、乾燥重量とか、水分含有量の増加が顕著に認められているんですね。
高齢になってくると、カチカチの便がコロコロ出ちゃうような人、はいはい、そういう人が便の中に水をたくさん含んでくれるということ。はい、 ね、それから、酪酸が腸管を刺激して、運動を良くしてくれる。この二つの働きから便秘改善作用があるという。
そういうことですね。
では四つ目は。
四つ目、ミネラル吸収促進作用ですね。ミネラルは健康の維持に非常に重要ですけども、短鎖脂肪酸っていうのは、pH を下げて、膜透過性を上げることによって、それが理由でミネラル吸収を促進するということが知られてるんですね。で、実際にアルファオリゴ糖を摂取した時にミネラル吸収率が高まるかどうかを検討したところ、やはり乳糖、果糖、オリゴ糖と比較してアルファオリゴ糖の方が勝っているということが分かった。結局カルシウムが吸収されやすいというところから、よくよく見ていくと骨密度も明らかにアルファオリゴ糖摂取群で高まるということを確認しているわけなんです。
このミネラルの吸収という、この時のミネラルっていうのはカルシウムと考えてよろしいんですか？カルシウム
ですね。はい。
はい、それは腸の中の pH を下げて、で、はい、カルシウムの吸収を促進する、はい。カルシウムの血中濃度が上がってくるから、当然骨密度にも良い影響が出てくるという、はい、これが4つ目の作用、
はいはい。
まだまだ続きますね。
はい、まだまだ続きます。
はい、
腐敗産物の酸性抑制作用っていうのがあります。短鎖脂肪酸は発酵という言葉を使って、微生物が作り出す人の体にとっていいものを発酵、悪いものを腐敗っていうわけですけども、悪玉菌が作るものが、それが腐敗産物という言い方をしてるんですけども、これっていうのは最近ではプロテインの摂取を進めることが多いと思います。タンパクを取って、高齢者であっても、もともとはアスリートがプロテインを取るっていう習慣があったところに持ってきて、高齢者がフレイルにならないようにっていうことで、高齢者にとってもタンパク、筋肉は必要だよということでプロテインを摂取する人が増えてるんですけども、過剰摂取によって実際にはプロテインが小腸で分解されて体の中に入らなければ大腸に行って悪玉菌の餌になるわけですね。そうすると腐敗産物がすごく増える。腐敗産物と言いますとアンモニアであるとかクレゾールであるとかフェノールであるとかインドール、こういったものが出てくるんですね。そうすると腎障害を患ってしまうとか、それからリーキーガットっていう言い方をします。これ腸漏れ、腸管バリア機能が衰えてしまって、腸が漏れるような状態。つまり病原菌であるとか、毒性物質が体の中に入りやすくなるということで、結果として免疫暴走であるとか重症化につながってしまうというようなものなんですけども、ここでも 乳化オリゴ糖、乳糖加糖オリゴ糖と比較しまして、明らかにアルファオリゴ糖は、きれいにこの腐敗産物の量を減らしてくれるという作用が分かってきています。
おならがとっても臭くなる人っていうのは要注意ということ。
そうですね、結局おならが臭いっていうのはタンパクが分解されてアンモニア臭であるとか硫黄臭であるとかっていうのがきつくなってくるというものですから、う
ん
う
ん、はい、じゃあおならとか便の匂いというのがとっても問題になるような人っていうのは、はい、やはりプロテイン過剰による悪玉菌、はい、それによる腐敗が進んでいるという。はいはい、
そうですね。
で、そこにアルファオリゴ糖を摂取していると、それらも腐敗の産物の酸性が非常に抑制されるというのが5つ目の
作用です。
作用ということですね。
はい。はい、次、6つ目。血中アンモニア濃度の上昇抑制作用。アンモニアっていうのは先ほど出てきました。
はい、
腐敗産物の一つですけども、うん、これはちょっと他のインドールとかフェノールとかクレゾールとまた違ったもので、アンモニアっていうのはかなり過剰に作られることになるわけで、これが大きく問題になってきます。運動後の筋肉増強のためにっていう人は非常に多くて、プロテイン摂取っていうのはもう非常に摂取する人は増えてきてるんですけども、大腸内で大量のアンモニアを発生させるというところがありまして、これ、体臭で分かってしまうんですよね。結局、汗に混じって疲労臭となっていくわけでして、アンモニアの匂いが出てきている人っていうのは、もう危険な状態にあると考えた方がいいと思います。通常は、大腸の中で作られたアンモニアは、きっちりと肝臓に行きまして、尿素に変換されて、尿から排泄されるわけなんですけども、ですから、アンモニアが増えていくと、肝臓がたくさん働かないといけない。そうすると肝機能に影響が及んでくるということで、アンモニアが増えると肝機能がまず問題を起こすっていうのが一つと、脳に行くと肝性脳症というような病気にもなりかねないということで、これは避けるべきだということなんです。
よく肝機能が低下していて、その肝性脳症なんか、要するにアンモニアがたくさんできないようにするためにというので、吸収されない抗生物質、腸の中だけで働く抗生物質を使って、はい、要は腐敗しないようにというので、そこの菌を殺してしまうなんていうのがあるわけですけれども、はいはい、そういうのより、このアルファオリゴ糖というのを使うことによってアンモニアができないんで、アルファ。
そうですね。ですから、アルファオリゴ糖を摂取することによって、これは医薬品と同等の結果を得てまして、コントロール群、つまり通常の食事に対してアルファオリゴ糖を投与することによって、血中アンモニアはきっちりと抑えることが分かっていますので、プロテインを摂取する人であれば、アルファオリゴ糖を同時に摂取しておくべきだと考えられます。
これかなり高齢者の人にとってとてもいい働きっていうことになりますよね。はい、いろいろな作用を見てくると。さあ、最後の作用になるんですかね。
はい、もう一つ、プロピオン酸酸性ですね。プロピオン酸っていうのはここで初めて出てきました。
はい、
で、短鎖脂肪酸っていうのは4つあると。酢酸、それからプロピオン酸、酪酸、乳酸。その中でプロピオン酸を取り上げてます。なぜかっていうと、高脂肪食の食事の中にアルファオリゴ糖を摂取すると、腸内の短鎖脂肪酸は増えるんですけども、その中でプロピオン酸が結構な量増えてくるということを確認しているんですね。
はい。
で、アルファオリゴ糖によるプロピオン酸酸性によって運動能力は向上するんだっていう研究をですね、医学論文でネイチャーメディスンっていうところに2019年に報告されてるんですけども、トップアスリートは腸内にベイロネラ菌で、これ言い方をわかりづらいので、アスリート菌っていう言い方をするんですけども。
まあ、非常にダイレクトなアスリートのための菌ですか。
そうです。アスリート菌を持ってるんですね。
はい。
エリートアスリートは。
はい。
そのアスリート菌がプロピオン酸を腸内で作るんですよね。
うん、
そうすると、このプロピオン酸が運動能力を向上させているということを明らかにしている論文なんですね。そういった論文があったからなんですけども、日本でも研究がされてまして、箱根駅伝で有名な青山学院大学が研究した論文なんですけども、プロピオン酸酸性量の高いスーパー食物繊維アルファオリゴ糖を摂取して、エアロバイク10キロ走行でかかる時間の変化を調査してるんですね。そうすると、4週間後、アルファオリゴ糖を摂取し始めて4週間後とか8週間後を見ると、 顕著な走行時間に短縮が確認されたんですね。
10キロ走るのが非常に短い時間に早く走れるようにな
ったということですね、はい、ですからちゃんとそのネイチャーメディスン2019年の報告の検討をしたところ、実際にアスリートは走行時間を短縮することができたという結果が得られてるんですね。
そのアスリート菌というのがプロピオン酸を作っている、はい、でもアスリート菌がない人でもアルファオリゴ糖を取っているとプロピオン酸が増えて
それが運動能力を向上させてくれるということが確認されているわけなんですね。
さあ最後にスーパー食物繊維、はい、アルファオリゴ糖というのをまとめていただきました。
短鎖脂肪酸三選による効能効果です。アルファオリゴ糖を摂取すればちゃんと短鎖脂肪酸が腸脳の中で作られているわけですけども、そのことによって何が起こるかっていうところを見ていきました。一つは腸管バリア機能増強作用、一つには物理的バリアというところで言うとムチンが出るということ、そして生物学的バリアでいくと IgA が増えるというようなところをお話ししました。次に抗アレルギー作用、これ酪酸が産生するとアレルギー疾患に対して有効な制御性 T 細胞が増えるんだというようなところのお話をさせていただきました。次に便秘改善作用としましても、短鎖脂肪酸の中の酪酸が有効であって、水分を含んだ便を柔らかくするというような効果があるんだというお話で、便秘改善作用の話をしました。そしてミネラル吸収促進というところでは、短鎖脂肪酸が出ることによって、カルシウムが吸収されやすくなって、結果として骨密度も上昇するというようなお話でした。そして次に腐敗産物の酸性抑制作用のお話をさせていただきました。きれいにアルファオリゴ糖によってこのような腐敗産物の酸性を抑える作用があるということをお話しさせていただきました。そして最後にプロピオン酸酸性、アスリートの運動能力向上につながっているということが分かっていまして、実際にエアロバイクで10キロ走行の走行時間を短縮することが可能となったという論文を紹介させていただきました。
今週は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、スーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命大腸編その1をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は2022年3月に放送したスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命を一部再構成の上お送りしました。ここでコサナから番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収性を高め、熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。